続いてはポッドキャスティングでも配信しています、大竹メインディッシュ。本日のお客様は著書奇跡の蒲田式ウォーキングが家の光協会から発売中、毎年恒例のチョコ募金もスタートしました蒲田実さんです。
はい、ようこそいらっしゃいました。
いらっしゃいませ。
こんにちは、よろしくお願いします。
多分200冊目の本だと思うんですけど
いじめないでください
そんなんじゃ出してそのくらいでしょ。でもも
うそうですね、
すごいね、健康番長ってあだ名あげる、うん、
あ、番長
いい名前ですね、
はい、ね、最初はね、うん、頑張らないから始まったんだけどね、うん、
結構ね頑張ってるんですよ。
超頑張ってるよ、うん、ね、超頑張ってるよ。
もうこう今日はね、歩き方をどうやって歩いたらね、いいかってことを教えてくださいます。
先生この間、うん、ありがとう、この間来てくれた時にさ、はい、ブルーベリー朝摘みのくれたじゃない、
う
ん、ま
あ、そうそうそう、
あれね、すっごい美味しかった。
そうなのよ、
だってあんな美味しいブルーベリー初めて食べた。
また持ってこいっていうことでしょ今の
先生、時計それなんかいろんなのが出る時計ですか、その表示。
あ、そうそうそうそう、心房細動があったじゃないですか。
え、
あ、うん、スマートウォッチなんですけども、うんうん、心電図も取れるんですよ。
心電図、
そう、
時計で、
時計で、
それ何、時計の裏側が肌に触れてるとか。
そうなんです。
そういうことで、
はい、で正確な心電図が取れて、心房細動という長嶋茂雄さんが脳梗塞になったのは、はい、おそらく心房細動が原因だったんじゃないかって言われてるんですけども、僕もね1年前ぐらいまでかなり 1、2年心房細動に夜中3時ぐらいに悩まされまして、
どういう症状があ
って、なんか踊ってくるんですよ、なんか、
う
ん、青春時代みたいにドキドキしてくるんですよ、で目が覚めていても立ってもいられないというか、なんだろう、
なんか焦燥感みたいなのあるわけ。
そうそうそう、でもちろんあの、うん、昼間でも起きた時なんかはもうどうしようどうしようって感じなんだけど、はい、まあ、1時間ぐらいこう深呼吸をしたりなんかしてると収まるもんで、だけど診断がついてから不整脈の薬、もう4種類ぐらい飲んで、だけど足の血管からカテーテルっていうのを入れて、で心臓の中側を焼いて、アブレーション、アブレーション
っていう、そうでしょ、健康じゃないじゃん
いやいや、そうなの、
健康番長っていうあだ名取り消させてい
ただいて、もう1分も経たないうちに取り消しちゃうのはい、
その心房細動から、まあ、もう1年間全く起きなくなった、それで不整脈の薬もいらなくなったし、
それいつ、何年前、
それね2年前ぐらい悩んだのは、
本当、ずっと元気なイメージなんだけど、
そう、元気そうに見えてるの、
いろんなことしてるんだよ、骨折したりいろんなことしてるんだよ、でも、
ね、そうなんだよ、苦労してんだよ
で、それはそれが何、心電図が出てあと何が出るの、
これ、これはね、コロナで肺炎があった時、肺炎の重症度の PAO2 っていう酸素フォワードっていうのが、こういう指をこういうとこちょっと入れると酸素フォワードが出るじゃないですか。
90%、
あ、そうそうそうそう、
超えたらダメだ。
そうそうそう、98ぐらいが正常なんですけど、
超えてないとダメなの。
そうそう、96より下になると、もしかするとちょっと肺炎のが起きてるかもしれない。
それも出るんです。
それも出てくる。
それ高いの？
高くないですよ。あのスマート、あ、iPhone とつながってて、歩数も分かるんですよ。ですから今日お話しする歩幅も測定できるんですよ。
歩幅も分かるの？
そうなんですよ。
はい。
なんか優れてですよね。だからもうこういう時計をしちゃうようになると、時計をまた新しく買いたいとか思わなくなっちゃうので、まあ便利って言えば便利だなっていうか、
でもちょっと前まではさ、 なんか見てて何も言わなかったけど、ちょっと時計なんかはさ、あの凝ってたじゃん。
見てたのね。
見てたんだ。
うん、先生時計に凝ってるなと思って思いながら、うん、いい時計してるな。
時計に凝らなくて、
もういい時計しなくなる。もういい時計しなくな
る。メガネをするぐらいですよ。
メガネ可愛い
今日。うん、これね、みんな別光だと思って高いでしょうとか言われるんだけど、うん、そう別光じゃないです。普通のセロロイドの、うん、あの時計なんだけど、はい、時計やめてメガネに少し、
うん、はい。お金をちょっとだけ、
そう、ちょっとだけ、う
ん、まあでも別個じゃなかったらそんなに高くない、
ね、そうそう、普通のメガネ屋さん、普通の値段、普通のメガネ。
何やってんの毎日、すごい動き回ってんの、いろいろ
動き回ってますよ。
どんな感じなんですか、一日っていうか1週間っていうか1ヶ月。
公園にも行くし、うん、この前は歌手のフォークシンガーの小室仁さんとジャズの坂田明さんと山形で僕が健康の話をして、彼らがジャズとフォークのフュージョンみたいなのをやったりして、結構忙しく。で今子ども子育て市民委員会っていう、まあ、この国が人口減少にこうずっとなっていくのに、みんないいとか言ってるけど、人口減少になれば必ず GDP は下がってくるし、国が貧しくなれば必ずその格差が強大、大きくなって、だからそういう意味では子どもがちゃんと安心して生まれる国の方が、防衛費をこう増強するよりも、この国を強くて温かい国にするためには、うん、子供を安心して埋めて育てられる国にしないといけないんじゃないかなって。
今年の夏すごいいろんなところの祭り巡りしてたんだけど、うん、やっぱどの地域も子供を見せびらかすもんね、
うん、
子供が多い地域ってさ、山車の上に子供いっぱい乗せてさ、
うんうんうんうん、
みんなが引いたりとかしてすごいやっぱ子供って大事なんだな、
大事ですよ、うん、だからこのまんま日本の子供があんまり生まれなくなっていけば、どんどんどんどん GDP 下がって、インドに数年後には GDP で抜かれて、インドネシアにも抜かれていくっていう。だからもっと子供が産んでもいいっていう若い夫婦を応援してあげないといけない
んだよね。私年寄りなんだけど、どうにかさ、年寄りでも埋めるようにしてくれたらさ、今心に余裕もあるから、うん、もっと前よりいい子育てができる気がするんだけど、
う
ん、
あ、それいいことですよね。
先生医者でしょ、どうにかしてよ。どうに
か僕は室井さんをどうにかする限りが
あとさ、やっぱりあれだよね、うん、あのこれは成田博之さんだっけ、成田雄介さんか、うん、が言ってたんだけど、うん、今の困窮家庭だとかシングルマザーとかたくさん いるじゃない、
うん、
で子供ね、うん、ちゃんとあのお金渡せばいいんだと、
うん、
で言うわけよ。例えば子供一人ね、大きくなってこの人が一生どのくらい稼ぐかって言ったら、うん、まあ2億ぐらいは一人稼ぐんじゃないかと、
うんうん、
ね、2億ぐらい稼ぐんで子供が一人できたら20年後には、うん、稼ぐようになると、
うん、
それも全部で2億ぐらいね、この人は生涯稼ぐ、だったら一人生まれた子供にね、うん、1000万ぐらいね、
うん、
あげてもね、
うん、
そこはあげても回収できるじゃないかって、
う
ん
う
ん、
あ、でもそういうことだ、
うん、そのとおり、そういうことだよね、
はい、だからもっとそこら辺はなんかこう、まあ、日本は教育も子育てもお金ね少ないけど、うん、もっとちゃんとしたらいいんじゃないかなっていうことをおっしゃってたと思うんだけど、
う
ん、
そう思う、う
ん、
そうで子供の時にさ、うん、不公平があって、うん、もう中学行くにも高校行くにも、うん、大学行くにも差がついちゃうんじゃなくて、うん、スタートラインはせめて子供たちに一緒にしてあげたいよね。
まあ、そういうふうにね、その方は
頑張れば本当に無料で国立大学まで入れるくらいに、うん、お金借りなくてもさ、
まあね、行く行かないはね、まあ、本人の自由だからね、うん、あれだけども、うん、
先週ね、だから東京で、うん、その経済再生大臣の、うん、後藤茂之さんなんかにも来ていただいたり、うん、立憲民主党の国会議員も、うん、それから公明党の国会議員なんかにも来てもらって、
うんうん、
やっぱこの国なんとかしないと、うん、まず人口減少っていうのはまずいんじゃないかという、うん、人口戦略っていうのをみんな持って、うん、もっと子供がだんだん少しずつでも増えていくっていう国にしようよっていう話をしたりしてるんですよ今、
うん、
ただね、 世界はもう人口ものすごく増えてんだよね、
はい、あそうそう、その問題はあるね、確かに、ね、食べ物の問題としてはね、
別の問題として、はい、ものすごいここのとこ世界が増えてる、はい、まあ日本はこう少子化になってるけども、はい、
だから、うん、この国で、うん、超少子高齢化変えるっていうんだったら、うん、結構もう私だったらバンバン産むからもう上がったけど、うん、次の方はそれをどうにかしてできるっていうのにしてくれたら、
室井さんの旦那にも協力してもらいたいぐらいだよ僕は。
何を？
今のこう少子化の問題を、
うんうん、でもそれは毎回話してる。
あそうか、
うん、やっぱりすごいそれは大変なことだって言ってる。
そうだよね、うんうん、やっぱなんかさ、うん、自民党政権も、うん、チキチッと出産準備金みたいのを出したり してるけど、うん、なんかばらまきみたいな感じで、うん、なんかもうちょっと大きな子供を大事にする国だよっていう大きな絵があって一個一個やっていけばいいのになって思ったんです
よ、うんはい、ですぐなんか結果が生まれないじゃない。子供すぐ稼げるようになるわけじゃないし、だけど2030年度問題があってガクンって労働人口が減るから今からどうにか動いとかないと2040年も2050年もずっと大変なことになっちゃうね。
まあね、うん、政府はお金の使い方いろんな風に使ってるわけだけどね、なんか、うん、こうどんどん予算が増えてって、増えてった分ね、みんながね納税しててそれぞれの差がどんどん生まれてきてて、
うんうん、
毎年の40兆とかでそのくらいのお金が余分にかかっちゃうっていうね、うん、プライマリーバランスが取れてない。
それも大事だし、先生私の若返りもちょっと心の隅に置いといて、
う
ん、なんか考えつくかもしれない
そうだよな、大きな話から小さな話まで全部つながってるって言えばつながってるからな、う
んはい、
先にこのねチョコレートの話しちゃいませんか、は
い、
後でわしゃわしゃしちゃうから、
はい、かわいいよ、また今回も、
はい、今回チョコレートの、まあ、先生がいらしたからにはチョコの募金だね、
はい、
これを行うわけだけど、今度のなんかあれだね、なんか、まあ、チョコ形は一緒のところなんだけど、なん
か
絵が六花亭の、うん、でもちっちゃいパッケージの絵が前のと違ってますね。
そうなんですよ、
これは
可愛いでしょ、
可愛、うん、い絵が描いてありますが、
あの、ね、どうしてですか。猫の、はい、なんかピンク色の背景に猫の絵と、
はいはい
ブルー の、うん、あのウクライナの、うん、これチョコレートフォアピースって書いたんですけど、うんはい、ひまわりの絵を描いてくれた、
う
ん
はい、
これね、ホズガって8歳の男の子がこのひまわりの絵を描いてくれたんですけども、ユーイング肉腫っていう難病で手術をするのに僕たち応援してあげてずっとサポートしてたんだけど、いや残念なことにこの絵を描いて徐々に病気が悪化して、
すんごい可愛いお人形さんみたいな顔してる、
亡くなったの。
うーん、
であのうちのイラクのスタッフがお家まで行って、うん、お別れの会で、うん、お別れを してきたんですけども、うんまあ、それでもこうやってホズガ君が最後の力を振り絞った絵が残ったんで、うん、ご家族は、うん、ちょっとだけ嬉しいというふうに言ってくださって、
うん、またこのひまわりの絵っていうのがね、なんかロシアとウクライナの紛争で、まあ、ウクライナではこの、うんひまわりがね、
はい、
たくさん咲いてる、ね、ソフィア・ローレンの主演の、ね、映画があって、
はい
ねまあ、その絵をこのホスガ君が描いて綺麗なひまわりが真ん中に一つ咲いていますけども、うん
これはこのチョコ募金は今年で18回目になります、
うんうん
はいただ鎌田先生が行商して歩いてるだけじゃなくて、
うん、
この募金のチョコ募金の、うんうん集まったお金は、うんうん、イラクの小児がん支援、
はい、
ジムネットハウス小児がん総合支援施設の運営、
うん、
シリア難民支援、うん、福島支援などにつながります、
はい
うんあまうんうん、そうです。
あいいですか、はい、また後で宛先とかそういうのは一番最後に伝えればいいかね、うん、はい。それではご本の方です。奇跡の蒲田式ウォーキング、ね先生はこの番組に最初登場した時とはもう打って変わって、
うん、
もうスタイルもお腹も見事にへこんで、
すごいと思うよ。
お腹も見事にへこんでもうなんかこうどんどん若返っていくような。
しかも必ず新しいことしてんのよ、うん 私親よりは、うん、鎌田先生と会ってんだからね、
うん、そうだな、
本物の親より、うん、だけど、うん、鎌田先生、うん、毎回新しいことしてる、
うん、そうなんだよね、
会うたびに、う
ん、200冊目の本だから、
うん、冷やかさないでください、はい、
今回は、
今回は鎌田式ウォーキー、歩くことは最高の介護予防という見出しがついてます。どういうことですか。
歩く薬と思ってるんですよね、うん、歩くことは薬だと、
歩くことは
薬だ、日にち薬とかさ、はい、言うじゃないですか、
はい、言います。
しかし 人薬って、人いい人と出会ったりすると少し心が和むという人薬、うんうんうん、
はい、
歩くのか、すごい苦手、ね、
で歩くのも薬と思って、ただ歩数じゃなくて、うん、この本書いたのはもう圧倒的にみんな歩けばいいと思って、あの8000歩とか1万歩歩いてる、
いやで歩いて、はい、あの膝とか痛めてる人も結構いらっしゃるみたいよ。
そうなの、だからもう4000から6000歩ぐらいでいいから、うん、あと15分だけ僕の歩き方してくれるといいなって、早遅歩きっていうんだけども、うんうん、あの歩幅が広がると、うん、特に女の人は歩幅が狭くなってくる、
すっごい大事、うん、あの、うん、歩き方って習ったんだけど、うん、ホステスやってる時とかレースクイーンの時、うんうん、わざと歩幅大きくすんの。
そうよ、
すごい、そっちの方がスタイルよく見えるから、
うんうん、あ、そうなの、
うん、
ちょっと見てくれる、
うん、あ、いいですよ、
このぐらい大きく、
うん、
上げた方がいいわけよ。
おお、うん、大股歩きじゃん。
そうなの、歩幅を5センチから10センチ歩けると、うん、ねえ、うん、女性は認知症のリスクが歩幅が狭くなった人と広いまんまの人は約 5.8 倍認知症リスクが下がるって言われてる、
うん、っていうかもう見た目だけで歩幅狭いとおばちゃん臭くなるよね、
う
ん、
そうからね、血糖値が下がるんですよ。だ、糖尿病の僕の患者さんなんかでも歩幅を広げて歩くようにすると血糖値が、だからウォーキングがいいっていうだけじゃダメで、歩幅を広げるか、ピッチ歩行って言うんですけども、うん、足の回転、うん、こう見せ、うん、実演していい、
はい、はい、お願いします。
少しこういう、競歩のように、うん、ちょっと、うん、こういう早く、
うんうん、少し、ちょっと競歩っぽいね。
そうそうそう。うん、そういう歩幅、あの、ピッチ歩行を合間に入れたり、うん、歩幅を広げる歩行を入れて、うん、あとは、ちょっとゆっくり歩行するときに副交感神経を刺激する、う
ん、だから先生のこの本読めばいかにいいかって書いてあるけど、うん、絶対それは言える、あの歩幅を大きくした方が若々しく見えるから、ぜひあのガラスあるじゃんビルの、ああいうとこ映ったところで試してみてほしい、うん、狭いとそのジジイとかババ臭く見える。
この大竹誠が幅広歩行をしだしたら面白いね、う
ん、大竹さん意外と歩くときピシって背筋まっすぐで広いのよ。
あ、そうなの、
うん、
あのね、生まれた時から姿勢だけは褒められるの、俺はなんだかわからないけど、
それは素晴らしいな。
もうね、うちの鬼太郎なんかね、もう見てる、どんどん歩幅がね、あの狭くなってるね、もうちょこちょこちょこちょこ、うん、歩いてる感じするよね。あ、やっぱりなんかこう、まあ、若く見える見えないはともかく、まあだから歩幅狭くなるのが、うん、まあ、逆な言い方すると老化現象だよね。
あ、そうなんです、そうです、
歩幅が狭くなっちゃったっていうのは、はい、老化してるっていう意味に捉えた方がいいよね、うん、
歩き方変えるだけでね、うん、認知症のリスクも変わるし、うん、血圧も少し下がってくるし、うん、血糖値も下がってきて、うん、いいことずくめなんですよね。
本当やってみてなんなかったら鎌田先生に文句言っていい、うん、
文句言って
やった時
なんでその先のこと考えいやいや、ただあの鎌田先生、
はい、
あのなんかこうさっき言ったけどさ、まあ、その人にもよるだろうけど、うん、なんか歩いてる人は俺ちょっと歩きすぎに思うんだよね。
それは言え
です。こうすごいみんな歩くじゃない、うん、だいたいどのくらい年齢でどのくらいが基本の歩数ぐらいのことは分かってるんですか。
分かってます、
はい、
だいたいね8000歩まではだいたい少し正比例で効果が出て、体にいい効果が出るんですけど、8000歩を超えるともうプラトーって言われて、で1万2000歩を超えるとむしろ害がはっきりしてくるって言われて、
でも8000歩って言うけど結構8000歩って結構歩いたってことじゃん。
そうですね、
もうちょっと手前ぐらいでいい
の。4000歩から僕はこの本では6000歩ぐらいでいいから、うん、歩き方をもう本当に忙しい人は3分間、うん、僕鎌田式の歩き方で、うん、早歩きを1分やって、
早歩きを1分、
はい、 うん、さっきの幅広ですね、はい、それからピッチ横30秒、うん、
ピッチをちょっとうん、ピッチって、
回転数、足の回転数を
上げる競歩みたいなやつを1分、
それから30秒、うん、それ30秒、
それを30秒、
それから30秒を腹式呼吸を、うん、お腹ふーっと膨らましながら、うん、深呼吸をしながら息を呼吸を整えてゆっくり歩き、
はい、
そして1分最後に幅広歩行、
そうできそう、それは
その深呼吸しながらゆっくりは何分やるの？
30秒。
それ30秒。
はい。
もう一回ちょっと最初から言って。
1分幅広歩行。
1分幅広、うん、足を広げて1分、
はい。30秒ピッチ方向。
30秒は競歩みたい。
はい。
はい、これで1分30秒。
30秒は腹式呼吸をしながら、お腹を膨らましながら、うん、景色を見たりしながら、呼吸を整える、ゆっくり歩き、
うんうん。
そして最後に1分幅広歩行。
できる！これね先生別に外じゃなくてもいい、ホームセンターとか巨大なショッピングモールでいいんでしょ。
そう、そう、そう、そう、
最初に大股でだいたい売り場を見学すると、うん、で何が安いか見たらそこで小走り
いい、そうそう、で3周ぐらいしてからね買った方がいいのよ。
駐車場を遠くに止めたら最後大股で歩けばいいの。
そうそうそうそう、自分が高齢者になっても高齢者のために駐車場入り口のところが遠いところに止めるとだけで、うん、もう随分違う、うん、これで3分歩けば
ね、できそう、これなら。
いや分かったけどさ、うん、それやると何がどうなるんですか、うん、体の中で、ね、それを教えてください。
血圧が下がってくるし、血糖値も、うん、落ち着いてきますし、うんうんうん、それから足の筋肉が強化されてくるので、うん、転倒しにくくなってくるんですよね、うんうん、でなおかつ将来認知症の予防ができるという、
うん
うん、だからもう3分だから地下鉄に行くときにこの3分早遅歩きっていうのを入れる習慣をつけてもらうと、もう1年も経てば随分体が変わってくると思う。
3分でトータルで3分だったらできる。これ5分とかちょっとやだ。
3分なら3日坊主にならないでしょ
う、うん、ならない
ね、
うん。
それは日本医学学会連合などが中心に80団体が、
はい、
このそういう歩き方が、
はい、
健康にいいということを宣言したわけですか。
805運動って80歳になってからの、うんうんうんうん、どっか日帰り温泉に行くとか、うん、ご飯をレストランに行って、うん、食べるとかっていうことが80歳になってもできるのを目標に805運動というのがやって、うん、その中に、少しスクワットをやったり、うん、ウォーキングをしたりすることによって、うん、フレイルという虚弱になる高齢者を少しでも減らすことで介護保険のお世話になる人がどんどん減っていくっていうことを宣言したんですね。内科学会とか整形学会、80学会医学会が協力して宣言したんですね、うんうん、
それ大事だよね。なんか長生きただしたいだけじゃないもん。やっぱりレストラン行ったりとか、
そう、
観劇行ったりとか映画見に行ったりしたいもんね。
それが大事なんだよね、
うん
うん、でそのたそれ最後のところ行くのに、うん、やっぱり大竹さんの、うん、その、うん、こう芝居を 見に行こうっていうふうに思った時に、お金の問題も少しあるかもしれないけども、最後はみんな筋肉がなくなっていく、気力がなくなっていくんだけども、行けば笑うし面白いし元気が出るわけで、やっぱり入場料が8000円だとしても、それ以上に筋肉を鍛えておくことが大事なんですよね。
タンパク質もいっぱい取らないとね。普段の食事だとタンパク質やっぱり足りないから、朝昼晩とプロテイン飲むくらいがいいよ。
プロテイン、
うん、
先生プロテインとか飲む方がいいの？飲まない？
いや高齢者はね、うん、少しプロテイン飲んでもいい。飲んだ若い人がボディービルのために飲むんじゃなくて、うんうん、むしろ高齢者はタンパク質が足りないから筋肉が落ちていく。
大事なんだよね、うん、私年々食が細くなってて、鳥がつついたぐらいしか食べれないから、う
ん、そんなことない、そんなことない。
もうプロテイン
食べてるとこ たくさん見ました。あなたが鳥みたいな食べ方じゃありません。見てます、私バクバク食ってますから大丈夫です。
チョコボキの電話番号教えて言ってくれる？
皆さん大事なことを伝えます、
うん、
チョコボキの詳細ジムネットのオフィシャルサイトからご覧になってください、うん、注文はお電話でも受け付けています。 電話番号 03-6908-8473 6908-8473。そして本日は鎌田さんの著書奇跡の鎌田式ウォーキングをリスナーの方5名にプレゼントします。ご希望の方は住所氏名年齢電話番号を書いて番組宛てのメールもしくはファックスにお寄せください。当選者はエンディングで発表します。大竹メインディッシュ、本日のゲストは鎌田実さんでした。
はい、ありがとうございました。